先週から使徒言行録の第27章に入りました。もう終わりが見えてきたって感じですが、いよいよパウロがローマに向かう船旅に出ました。まあ、船旅とは言ってもですね、それはローマ皇帝による裁判を受けるために、受けるためにまあローマに向かった旅であって、まあ、いわゆるパウロは容疑者としてですね、護送されることになったということでしたね。しかもその船が突然の嵐に見舞われてしまいまして、それこそ何日もの間嵐の海をさまよってですね、もう助かる望みは全く消え失せようとしていた、そんなところまで行っちゃったんですね。まあ、しかしパウロ、神様はパウロと共にいてくださいました。そしてそのような出来事の中にも神様のご計画は着々と進められていった。まあ、これは先週ね、学んだところなんですけれども、今日はその続きですが、27章のまず27節から44節までを、朗読したいと思います。14日目の夜になった時、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から錨を4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から錨を下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一堂に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一堂の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。そこで一堂も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で76人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで錨を切り離して海に捨て、同時に火事の砂を解き、船に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾が激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。ひとまずそこまでにしたいと思います。暴風が起こってから14日目の夜のことです。まあ、船は相変わらずアドリア海を漂流していたんですが、その船員たちはですね、船がどこかの陸地に近づいているのを感じたって言うんですね。これどういうことかというと、おそらく船の前方の方にですね、波打ち際でね、砕ける音が、耳に聞こえ始まったんだと思うんですね。あ、これ陸地近いぞって、まあ、船員はそういうことが分かるわけですよね。まあ、しかし真夜中で何も見えないために、暗礁に乗り上げないように気遣いながら、まあ、彼らは船尾から4つの錨を下ろしてですね、夜が明けるのを待つことにしたっていうんですね。ところがです、船員たちはその船首から錨を下ろすように見せかけてですね、密かに小舟を海に下ろして自分たちだけ闇に乗じて逃げ出そうとしたっていうんですね。パウロはすぐに彼らの目論みを見破りまして、船人たちと兵士たちにですね、警告して言いました。あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からない。まあ、そこで兵士たちはすぐに小舟をつないでいた綱を断ち切って、まあ、船員たちの逃亡を防いだっていうんですよね。まあ、おそらくこの船員たちはパウロがもう先週見ましたけどね、天使に告げられてね、 私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずですと人々に語ったわけですけど、その言葉が信じられなかったんでしょうね。だからこそ自分たちだけでも逃げ出そうと、そうしたんだろうというふうに思います。まあ、しかしローマに行かなければならないパウロにとっては、この船員たちは必要な人たちであった。だからこそ引き止めたということですね。夜が明けかけた頃です。パウロは船に乗っている人々に食事をするようにと勧めた。この辺からね、よく考えてみると、パウロがもうこの船の中の指揮権を、パウロが握ってる、まあ、リーダーになってるということですよね。完全にまあ指揮権はパウロに移っていたように思われます。そしてパウロはここで再び人々に向かって、あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありませんと言って、まあ、全員が完全に助かることを断言して、自らパンを取って、その人々の前で神様に感謝を捧げて、それを裂いて食べ始めた。食べてみせたと言ってもいいかもしれませんね。まあ、パウロは神様が必ずお守りくださるという固い信頼を持っていましたが、まあ、しかしだからといって、あの人間が無茶していいってわけじゃないですね。神が守ってくださるんだから食べ物が平気だって、そんなことじゃなくて、きちっと食べるものは食べたってことですよね。そして人々にもその食べることを勧めて、自分も食べたと。自分がまず真っ先に食べたと。まあ、これからどんな事態が起きたとしても、それに対処ができるようにですね、十分備えておくべきことを示したと言っていいでしょうね。あの神様の約束を信じて生きるということは、今置かれている状況の中で、最善に生きることですね。無茶していいってわけじゃないんですよね。すべきことは、私たちがすべきことはしっかりするということでもあるわけですが、神様の約束を信じて、いるときですね、パウロが食べることによって人々も元気づけられて、食事を取ることができたということですよね。まあ、こうして十分食事を取って、心と体に力をつけたところで、まあ、彼らは船に積んでいた穀物、これが一番の荷物だったんですけど、それを全部投げ捨てて、船をできるだけ軽くした、最後に助かる道を開いたということですよね。こうやってすっかり夜が明けると、陸地がはっきりと見え始めました。それが何という島かはまだ分からなかったんですけれども、まあ、入江を見つけたので、船をその入江に入れて砂浜に上陸しようとした。まあ、そのためにまず船を岸まで進めるにはですね、錨があったら動かないので、それは必要ないということで、まず錨を切ってですね、海に捨てた。同時に縛ってあった舵の綱を解いてですね、風に砲を上げてですね、砂浜に向かって進み出したっていうんですね。まあ、いよいよ上陸だぞっていうところなんですが、ところがですね、船は突然浅瀬にぶつかって乗り上げてしまった。座礁してしまった。船首がめり込んで動かなくなって、船尾は激しい波で壊れ出してしまったっていうんですね。これはちょっと大変なことですね。で、これに一番慌てたのは実は兵士たちなんですね。パウロたちを護送していた兵士たち、なぜ慌てたかというと、このどさくさの中で囚人たちが逃げ出すのではないかと彼らは心配になったわけですね。ローマの規則によれば、もし囚人を逃すようなことがあれば、その囚人に課せられるはずであった罪は、逃してしまった兵士たちにかけられるんですね。まあ、それで兵士たちは慌ててですね、その囚人たちをいっそのことを殺してしまおうと相談した。ところがです、ここでも百人隊長が出てくるんですね。ユリウスはその計画をやめさせました。それは、この百人隊長はパウロを助けたいと思っていた。パウロに対して本当にこう信頼を置いていたというか、特別な思いを持っていたようなんですね。百人隊長はパウロがこの会場の危機において果たした役割を十分評価していたでしょうし、パウロがローマの市民であって、ローマ皇帝にですね、上訴するためにこの今船に乗っているんだということをまあ知っていましたので、特別に保護をする責任を感じていたんだろうと思います。しかしそれはそれとして、人間の事情として正しいことなんですが、それとともにと言ったらいいんですかね、それよりもと言った方がいいですかね、パウロに与えたローマ行きの約束を実現するために、神様が異邦人であるこの百人隊長の心に働かれてパウロを助けた。まあ、そう理解することがですね、より深い出来事の、理解ということになるんじゃないかなというふうに思いますね。おそらく他の囚人たちは、もしパウロがこの船に乗っていなかったとしたら、動船していなかったとしたら、命をここで奪われていたかもしれない。いや、囚人たちだけではなくしてですね、この船に乗っていた全ての人ですね、パウロのローマ行きを実現させようとする神の特別な試みのゆえに、全員が奇跡的に無事に上陸することができたということですよね。 これは本当に私たちしっかり心に留めておきたいところですね。まあ、こうして24節ですでに先週見ましたが、神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだと、まあ、天使がパウロに言ったその言葉がこのようにして実現したというところなんですね。まあ、一人の敬虔な神の人が、信仰者が同船している、同じ船に乗っているということは、まあ、なんと幸いなことかというふうに思います。私たちもまた、まあ、それこそノアの箱舟ならですね、イエスの箱舟、イエス様が用意してくださった救いという箱舟の中に入れられているわけで、そうやって私たちは救われていくわけですよね。そのおかげで今日がある。主もまた私たちにも、イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますと約束しておられますが、先に救われた私たちを通して家族や周りの人たちにも救いが及んでいくことを私たちは信じていきたいと思います。そのことを信じて祈ってですね、求めていきたいと思いますね。あの創世記に描かれていますが、ソドムとゴモラという町がですね、罪に陥ってもう滅ぼされるしかないと、まあ、しかしそれほどに罪に満ちた町であったとしても、アブラハムが祈ったときにね、そこにもし10人の正しい人たちがいれば、神様どうか救ってくださいって祈ったわけですね。その時神様は10人いれば救おうと、ソドムとゴモラの罪を許そうと約束してくださったわけですけれども、どんなに周りに不信が満ちていたにしてもですね、沈黙しそうな状況の中にあったにしても、救われた私たちの存在というのは決して小さいものではない。あのソドムとゴモラもですね、アブラハムの祈りによって救われた。私たちもまた祈ることを通してですね、私たちだけではなくて家族や周りの人々にも救いを及ぼすものでありたいと思いますね。続いて28章の1節から10節を読みたいと思います。私たちが助かったとき、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住人は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて、私たち一同をもてなしてくれたのである。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきて、その手に絡みついた。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウロの様子をうかがっていた。しかしいつまでたっても何も起こらないのを見て、考えを変え、この人は神様だと言った。さて、この場所の近くに島の長官でプブリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウロはその家に行って祈り、手を置いて癒した。このことがあったので、島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。以上です。この船がたどり着いたところはマルタと呼ばれている島、マルタ島ってとこですよね。しかも幸いなことに、島の人々は非常に親切でですね、この遭難したして上陸した人々に温かい手を差し伸べてくれたっていうんですね。まあ、海を泳いできてずぶ濡れの上に雨に降られてですね、それこそ寒さに震えている人々だったわけですけれども、島の人々は火を焚いてみんなをもてなしてくれた。まあ、その燃え盛る火はですね、パウロたちの体を温めてくれるだけじゃなくて、まあ、疲労困憊して火を取り囲んでいるパウロたちの心までも温かく、してくれたに違いないというふうに思いますね。ところでパウロとしてはどんな時でもですね、行動的な人なんですね。彼はこの時疲れた身を起こしてですね、人抱えの枯れ枝を束ねて火にくべたっていうんですね。それ人に任せずに自分でやるんですね。すると炎は再び勢いを盛り返して、パチパチと音を立てて辺りを明るくしました。まあ、それはせっかくの愛の火を、人々のね、好意の火を絶やすまいとするパウロの心配りを思わせるような出来事なんですが、ところがですね、このような美しい光景の中に実は思いがけないものが潜んでいた。それは一匹のマムシなんですね。パウロが火にくべた枯れ枝の中から 熱気にたまりかけたマムシが這い出してきて、パウロの手に絡みついたっていうんですね。それをまあ島の人たちが見ていたわけですが、まあ島の人たち非常に迷信深い人たちなんで、この人はきっと人殺しに違いない、海では助かったが正義の女神はこの人を生かしておかないんだとですね、まあ互いに語り合ったっていうんですね。まあしかしいつまでたってもパウロには何の変化も現れなかった。すると変化したのは人々なんですね。人々は態度を一変してこう言いました。この人は神様だ。極端ですよね呪われてると言ったと思ったら今度は神様になっちゃうわけですよね。まあ、この出来事を読むと多分ある人は思い出すんじゃないかと思うんですけど、復活したイエス様が弟子たちに約束された言葉です。マルコによる福音書の16章の17節と18節、主法にあると思います。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治ると。そしてこの後に続いて20節にこうさらにこう記されているんですね。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。まあ、このように神の使命を果たすためにローマに向かうパウロと共に、神様もまた一緒におられて共に働いてくださって、それに伴う印によって主が確かに主であり今も生きておられるんだっていうね、力ある主なんだということを明らかに示しておられたということですね。それがこの出来事の中にもはっきり言えるということですよね。次に起こった奇跡もまたその裏付けなんですが、船が難破した場所の近くにですね、島の長官であるプブリウスという人の所有地があったそうなんですね。この長官プブリウスという人も非常に親切な人で、遭難者たちを知るとですね、自分の家へ招いて3日間も滞在させてですね、手厚くもてなしてくれたって、本当にありがたいことですが、その時たまたまこのプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていた。そこでパウロは早速ですね、このプブリウスの父親の家に行きまして、彼のために手を置いてその病を癒してやったっていうんですね。まあパウロによるこの癒しの奇跡はたちまち島中に評判になりまして、まあ、次々とパウロのところに病人がやってきた。そして癒されて帰っていったってんですね。まあ、その結果どうなったか、これはもう目に見えることですけど、パウロたちはこの島の人々から非常な尊敬を受けるようになったって書いてますね。パウロはフィリピの手紙の中でこんなことを言っています。フィリピの1章の20節、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。まさにこのパウロの生き方を見るときに、このパウロが自身が言っている御言葉の通りのことが起こっているということをですね、わかるんじゃないかと思いますね。この島における出来事のすべてがそのことを証ししているということが言える。しかし同じパウロと同じ神を信じる私たちの人生にも同じ本質的にはですね、同じことが起こると信じて私たちはいいんじゃないかと思うんですね。島の人々はパウロに対する尊敬の印として、彼らが出版するときには必要なものを持ってきてくれたって書いてますね。この必要なものっていうのは、これからパウロはローマに行って、まあ裁判を受けるんですけど、とともにローマで宣教の働きもするわけですよね。つまりパウロの伝道の実が新しい船出への豊かな備えをもたらしたと。伝道の働きの必要はですね、伝道によって満たされるという原則を、まあ、ここから私たちは改めて学ぶことができるんじゃないかと思いますね。思いがけない海の難と、まあ、難船がですね、思いがけないマルタ島での伝道の機会を開きました。また思いがけないマムシの難がきっかけとなってですね、復活の主イエス様の力が証明されることにもなった。そしてそれが次の伝道への旅立ちの準備を可能にする。まあ伝道の働きって面白いですが、また主を信じて生きる生き方っていうのはですね、思いがけない神様の奇跡の連携の上に成り立っているということ。皆さんの人生の中にも、私たちが本気で信じて従って主と共に生きていくときに、さまざまな主の奇跡が起こる、印としての奇跡を神が起こしてくださる、 皆さんそのことを知ってらっしゃるでしょうか。あるいは期待して信じて待ち望んでるでしょうかね。もしそれが足りないとすれば、私たちはもっともっとそのことを知って信じて求めて待ち望んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。